皆さんおはようございます。エクストラパスラジオトークズボンの短いやつです。この番組はレバンガ北海道ブースターのズボンがその日にあった日本バスケ情報を拾っていきます。7月の21日号ですね。はい、ちょっとね、寝起き収録でちょっと遅くなっちゃいましたけれども、今日もやっていこうと思います。富山かな、まずはね。富山のヘッドコーチが、元京都の浜口穂乃さんに決定しましたということで、リリースされましたね。ちょっと遅くなりましたね、これもね。まあ、マブンガがね、入ってきた段階で、ちょっと、富山と京都のヘッドコーチが決まってなかったので、まあ、あり得るかなっていうふうに、みんな思ってた、予想してたみたいですけれども、まあ、予想通りと言いますか。京都ね、対談じゃなくてさ、辞任されたことを報告させていただきますって、京都からさ、リリースが出ていたんで、まあ、もしかしたらまだ契約の、期間内だったのかなっていうふうにね、思いますよね。で、まあその辺がちょっとうまくね、行ってなくて、なんか遅くなっちゃったのかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、京都もね、結構ドライな感じでリリースが出ていたので。まあ、そんないろんな事情があったんじゃないのかな、だから遅くなっちゃったんじゃないのかなっていうね、感じがしますけれどもね。まあね、富山に行くということで、まあ新しいね、富山ですからね、まあちょっとね、ここもすごく楽しみにしたいなっていうふうに思っていますけれどもね。で、そこにね、上保選手、が加入ということで、6シーズンね、富山でね、プレーしたらしいですけれども、ここ何3シーズンかな、1シーズン新潟に行って、その後2シーズン福岡にいたのかな。でね、インスタでさ、なんか福岡のね、家で結構大きい家だったよね、綺麗な大きい家をね、よかったですね、いい家でしたみたいな感じでアップしてたんで、まあ、福岡ね、離れることは決定していたとは思うんですけれども、その翌日に、富山ということでリリースがありました。まあね、僕の2個下か、だからもう38歳ですかね、もう明日になってね、4月生まれだからね、まあ大ベテランですけれども、まあまだまだ全然ね、やれますんで、まあ、富山でね、またまあキャリアね、これで多分ここで終わりなのかな。でも織本さんみたいにやる可能性もあるのかな、そんなことないのかな、若そうに見えるからね、何歳までやるんだろうっていうのは気になりますけれども、で、上保選手は、テクニカルアドバイザーね、ユースチームのテクニカルアドバイザーにも就任ということで、まあ週2回ぐらいね、U15 と12のね、訪問して、スキル向上、パフォーマンス向上のために指導を行うっていうふうにリリースが出てます。まあね、まあ、これが出てるってことは1年現役あと1年か、長くても2年ぐらいかなっていうふうにね、思いますけれども、まあいい選手ですしね、まあ、こういうふうにね、次のキャリアを見越した、ポストをね、こう与えてもらえるチームっていうのはね、すごくいいチームだと思うので、ね、富山またね、ちょっと僕ももともと富山好きですけども、応援したいなっていうふうに思っています。で、今日はね、いろいろあるんですよね。まず、ハピネッツ、秋田がですね、スポンサーが、胸スポンサーが入りましたっていうことでね、B リーグが参入後初めてってことで、あれ秋田って胸スポンサー入ってなかったんだ、あ、そういえば入ってなかったねって、ユニフォームのさ、デザインがさ、なんかそこがガバッて開いてる感じじゃなかったからさ、なんかそんなあんまり気にならなかったけれども、なんて読むのこれ、アイポッシュって読むの、何アイポッシュっていうのかな、わかんない、何のメーカーだかわかんないけれども、はい、メインスポンサーに入るそうです。で、ユニフォームもね、同時に発表されてるんですけども、まあね、フィラなるっていうことだったんですが、なんかね、黒が入ってるんだよね。今までなんかこうハピネッツってこうピンクと、まあ、ゴールドとかさ、もそういうの使ってたけども、黒がね、こんだけしっかり入ってるっていうのが初めてだなっていうふうに思うので、ガラッとね、ユニフォームのイメージが変わりましたね。特にアウェーなんかピンクの部分がすごくね、少ないんで、なんかね、こう全然違うチームなんじゃないのかなっていうね、見え方もしますけれども、なんだろう、これ除菌か何かな、なんかスプレーみたいなの持ってるから、そういうメーカーなのかね。まあ、いずれにしろ胸スポンサーが入るってことはね、それな、それ分のね、やっぱり 収益があるってことなので、うん、素晴らしいなっていうふうには思いますけれどもね。はい、あとは、あ、そっか、契約系でいうとこれか。まずね、群馬、うん、群馬のさ、OB の藤原さん、わらさんがね、アシスタントコーチに就任ということで、うん、まあね、あの、滋賀とかにね、現役の時はいたりとかしましたけれども、まあ、最後はね、群馬で2年前かにね、引退されて、まあ、僕、1個上だったっけな、同い年だっけな、1個上だったような気がするけれども、うん。ね、あのすごく面白い選手で、ツイッターでもねふざけていたりとか、あのチームでもねベンチを盛り上げていたりとかした素晴らしい選手だなっていうふうに僕は思っていたんですけども、そのわらさんがなんとアシスタントコーチに就任ということで、いやこれまた群馬見に行くね、あの理由ができたなっていうふうに思うのですごくいいよね。なんかね、こう楽しみだな、わらさんがどういうふうにこうまたね、あの選手ではなくてコーチとしてね、どういうふうにこうチームを引っ張っていくのかっていうのはね、すごく楽しみだなっていうふうに思います。で、福島がね、元 NBA 選手のエリック・マーフィーと契約合意ということで、29歳だからまだ若いね。ブルーズから2巡目、49位で指名されて24試合に出場ということでね、まあよくあるパターンですよね。やっぱ2巡目で指名されてあまりこう結果を出せなかったので、その後ね G リーグ行ったりとか、まあいろんなね他のクラブ、あ、クラブじゃない、チームのね、いろんな国のねリーグにね参加したりとかしていて、まあ、転々としているって結構たくさんいるパターンですけれども、今回福島の方に入るということでね、まあ、どういうプレイヤーなのかな、ちょっと楽しみだなっていうふうにも思っています。で最後なんですけれども、共同通信がね今日出していましたが、外国人選手の入国を要望ということで、V リーグバレーボールの V リーグと B リーグの選手がね、入国の目処が立っていないということで、まあ、B リーグに関しては110人の指導者、あ、選手と指導者20人ということでね、まあ、レバンガで言ったらね、まだ多分入国しないのが3人とも入国してないと思うので、うん、まあ、どうなるのかな、特に初めてね入ってくる外国人の方が大変なんじゃないのかなっていうふうにね思うんですけれども、うん、で島田さんもねこれに対して、何かこうできることがあるっていうことで何かこうねツイッターでもつぶやいていましたけれども、うん、まあ、外国籍ね練習から入れないとやっぱりきついしさ、もともと日本に残ってた人ならねまだあれですけれども、うん、まあ、こういう状況下で、まあでも仕事ですからね、うん、ちょっとどうにかね優先してほしいなっていう気持ちもあったりとかもします。はい、まあね、こんな感じで今日は終わりにしたいと思いますけれども、ツイッターでもちろん走ります、ぜひフォローお願いします。YouTube とね、ポッドキャストもやってます。ポッドキャストね、昨日配信しました。 YouTube もね、今日配信できればなっていうふうに思っていますけれども、はい、ラジオトークの部で聞いてる方はハートボタンを押してください。では今日もお付き合いいただきありがとうございます。それでは行ってらっしゃい。